守谷銘仙の心の日めくり。おはようございます。守谷銘仙の心の日めくりの時間です。湿った土を押し上げて、まだ芽を出したばかりの一人静かの群れです。ご近所の池沢さんのお宅のお庭で、枯れ草を押し上げて、赤紫色の細い茎の上に丸くつぼんで、小さな小さな顔を出していました。まるで小人たちのマーチのよう、奏でる音が聞こえてきそうです。山野草の一種の一人静か、咲き始めの清楚な姿と咲いてからの華やかさから、まるで静か御前が待っているようだと名付けられたそうです。まだ芽が出て伸び始めたばかりです。これから艶やかに光る赤紫色の葉は緑色に変わって、その4枚の葉の間から白い、まるでブラシのような不思議な形の花が咲いていくのですね。二人で枯れ草をかき分けて、そのあまりの可愛らしさにしばらく見とれてしまいました。こんなに可憐で可愛らしい芽を出して、後には白く華やかに咲く、やっぱり静か御前なのでしょうか。その何とも言えない一人静かの群れたちに、後ろ髪を引かれながら、隣でびっしりと咲いていた紫色の大根の花、抱えるほどにいただいてきました。白い水仙と一緒に花瓶に刺したら、やっぱり我が家にはこれが似合います。後で図鑑で一人静か調べてみましたら、びっくりです。2月4日生まれの私の誕生花で、花言葉は隠されたび、愛に応えてと出ていました。一人で笑ってしまいました。さあ今日も一日、春の日差しに乗せて爽やかなスタートができますように。心の日めくり、どうぞご一緒に1ページめくってください。今週の言葉です。桜桜咲いて桜花、夢こぼれて桜花、待ちに待った桜、いよいよ咲いてきますね。花冷えが続いて、つぼみもゆっくり大きくなって、ゆっくりと咲いてくれました。つぼみが膨らみ始めた頃にもお話しさせていただきましたけれど、私は膨らんでいく時の桜が、つぼみも幹も特に好きです。日に日に膨らんでいくつぼみを見ていると、自分の体の中の血潮も一緒に動き出して、桜のつぼみと一緒に夢や希望に向かって膨らんでいくような気持ちになってしまいます。その幹の中には一体どれほどのエネルギーが詰まっていることでしょうか。昨年の秋、色づいた葉を落としてから、空をも覆い隠してしまうほどにこぼれるように満開に咲く、その日その瞬間まで 蓄えられていくとてつも大きな力、つぼみの膨らみが大きくなるほどにみずみずしく大きくはじけそうに見える幹です。強い生きる力を伝えてくれます。膨らんでいくつぼみ、咲いていく桜の中に人々の人生を思ってしまいます。29年前の桜の咲く頃、私は書道学校の門を叩いていました。趣味の書からもっと系統的に専門的に学びたくて、30歳子連れの入学式でした。入学式のその日、理事長先生は壇上でおっしゃいました。私は1日8時間10年間書き続けました。皆さんもどうぞ頑張ってください。1日8時間を10年間続ける、それがまず第一歩とおっしゃる。それがどういうことなのかもわからず、ただただ驚くばかり。そんなことができるのだろうかと不安がよぎりましたけど、入学してしまったのですから、もう前に進むしかありません。以来、子育てに書道学校に、自宅やカルチャーセンターの書道教室に、そして手抜きの主婦に、あの時もあの頃もこんな風に桜は満開に咲いていて、その桜の勢いに背中を押されていたのですね。理事長先生の1日8時間10年間、実際私には1日8時間ではとても足りなくて、うまくいかなくて、たった一箇所の羽や払いができなくて、気がつけば夜が明けていました。書いても書いても届かない一本の線、結局時間切れ、諦めてまだ湿り気の残っている宿題を抱えての投稿です。その頃のこと書いたエッセイ残っています。聞いてみてください。風の心。私は花、風の文字を好んで書く。文字そのものが好きなこともあるけれど、それにも増して花や風が生活の中でとても好きだから、気分転換が欲しくなった時、誘われるように小さな庭に出る。咲き揃ったチューリップたちは笑い、忘れなぐさははにかみながら見上げ、カモマイルは花びらをすり合って歓迎してくれる。花びらたちの前に座り、語りかけるように手を添えると、水色の空気が風になってスーッと私の肩を駆け抜けていく。ちょっとのつもりが気がついてみれば泥まみれになって、雑草を抜き、窮屈そうな花たちの植え替えをしている。そういえば書道学校に通い始めた頃、清風旧称の鶴という課題があった。主筆を持った先生は私の書いた風の文字を見ていった。形を添削するところはありません。でもこの風はまるで台風の風ね。これでは鶴は吹き飛ばされてしまいます。私ははっとして自分の書いてきた風を見た。お手本と首っ引きで何回も何回も書いた一生懸命な風がそこにあった。私は今まで強さにばかりとらわれて、 文字を書いてきたのかもしれない。それは紛れもなく強気の人生そのものだったのかもしれない。生き方を問われたようで声が出なかった。台風の風とそよ風の風をかき分ける、形の美しさを超えた線の持つ表情の模索の第一歩だった。一本の線の中に情感を、生命を吹き込んでいく。できるのだろうかという不安と持ち前の好奇心が交錯した。筆を持ち半紙と向き合った時、今もその時の先生の言葉がそのまま聞こえてくる。筆を持つ手と私の思いがつながった時、筆は自然に動き出し、穂先はつま先を立て、そのつま先を揃えたり離したりして踊り出してくれる。アトリエはどこにあるの？個展会場で老紳士に尋ねられました。突然の質問に思わず、家の中のあちこちですと答えていました。リビングだったりキッチンの片隅だったり、生徒さんたちが見える兼用の和室だったり、その時その時の気分や感情で墨や筆を持ち歩いていますと、赤面する私にその方は、どうぞそのスタイルを崩さないでと穏やかにおっしゃられました。でも本当にそれでいいのかしらと、その方の後ろ姿を見送りながら思ったことです。もう10年も前のことですけど、崩すも崩さないも主婦ですし、母ですし、妻ですし、別宅があるわけでもなく、10年経った今も相変わらず家中に紙や布を広げて、あっちに行ったりこっちに来たり、日差しが欲しかったりこもってみたりです。それでは今日の一曲目お聴きください。ヨハン・セバスチャン・バッハ、ブランデンブルク協奏曲第6番第1楽章です。 先日、食物アレルギー、疾患、障害を持たれたお子さんをお持ちのお母さん、子どもたち、家族のグループ、野いちごの会の若いお母さんたちとお会いする機会がありました。支え合って、励まし合って、つながり合って、子どもたちと一緒に育ち合っていきたいと、リーダーの野上さんがおっしゃいました。名刺代わりに皆さんにお渡しをさせていただいたお地蔵さんが諦めないとメッセージしている出来たてのほやほやのポストカード、手に取られて渡辺さんすぐにおっしゃられました。諦めなくていいんですよね。実は何でも話し合えるお友達ができるまで諦めそうになっていました。毎晩毎晩1時間ごと2時間ごとにかゆがって泣いたりぐずったりする子どもの体をさすって気持ちを紛らわせて、こんな状態が一体いつまで続くんだろう、私まで気持ちも体も疲れてしまって、分かり合えるお友達ができて、支え合える仲間ができて、諦めなくてもいいんだと思えてきました。諦めないで頑張りたいです。まっすぐ目を見開いて綺麗な笑顔でした。つながり合って励まし合って、自分たちも楽しみながら、自分の気持ちをほどき合いながら、子供たちと一緒に育ち合っていこうと。なんて素晴らしい、なんて素敵なお母さんたちでしょうか。皆さんのお話を伺いながら、私にどんなふうにお手伝いができるのだろうかと考えていました。キラキラと瞳を輝かせながら、子どもさんたちを真ん中に、これからの活動の夢や希望を口々に語られます。桜の花咲くこの時期に、若いお母さんたちの知恵が太い大きな幹になっていきます。一人じゃできないこともみんなで信頼し合って、知恵を出し合って、力を出し合って、枝葉になって、揺るぎのない大木になっていくのですね。希望を切り開き、夢を叶えていく若い力のすがすがしさに、心から拍手と応援と、私も胸に刻まさせていただきました。桜、桜、咲いて桜花、夢こぼれて桜花です。桜色の風が若いお母さんたちの周りをくるくるくるくる回って歌います。明日を告げて踊ります。子どもさんたちの笑顔がはじけます。桜のつぼみが膨らんでいくように、桜の花が天に向かって咲き誇っていくように、夢は作って叶えていくものなのですね。野いちごの会の皆さんに幸あれです。それでは音楽お聴きください。ポール・モリア、青いノクターン。 便りご紹介させていただきます。川口市にお住まいのミュウさんからです。メイセンさんのお近くの大宮公園の桜、もう満開になりましたか？私は今アルバムの中にあるおばと4人のいとこたちとつないでくれているたった1枚の写真を見ています。満開の大宮公園の桜の下でみんなで笑ってお弁当を食べています。事情があって長いこと疎遠になっていましたが、最近になってまたお話をする機会ができました。話題はいつも33年前の大宮公園でのお花見のことです。たった一枚の桜の下での写真が私たちをつなげてくれています。桜って希望を語る花とばかり思っていましたけれど、桜の下での写真を見ていましたら、桜は思い出をつないでくれる花であることに気がつきました。きっと今頃満開ですよね。はい、ミュウさん、早速大宮公園の桜見に行ってきました。早咲きの桜、これからの桜、お花見の方々でいっぱいでした。ミュウさんたちはどのあたりに座られてお弁当を食べられたのでしょうか。お酒を酌み交わしているグループ、お弁当を広げている親子連れの方、若いカップルたち、思い思いの楽しみ方で、公園の中は休日でもないのに実に華やいでいます。クヌギの大木ももう黄緑色の若葉を出して、桜の開花が遅くなった分、ピンクも緑もいっぺんに開いていきそうです。千年の歴史を持つ大宮公園の桜たちです。毎年毎年たくさんの方々の人生を見守ってきているのですね。こうして歴史がつながっていくのですね。改めて私たちは今、大きな大きな歴史の流れの中の1ページにいることを思います。桜が歴史を見守る花なら、私たちはやっぱり歴史を切り開き、歴史を作っていく、今咲き続けている花なのかもしれません。はい、今日も森谷銘仙の心の日めくり、お聞きいただきましてありがとうございました。最後に今週の言葉もう一度。桜桜咲いて桜花、夢こぼれて桜花です。どうぞご意見ご感想をお寄せください。株式会社 FM 浦和、郵便番号です。 330-9611 さいたま市浦和区高砂 2-1-9。 電話番号です。 048-834-0783。 ファックスです。 048-834-7783 までよろしくお願いいたします。はい、今日も爽やかな一日でありますように。森谷銘仙の心の日めくりでした。